次は21枚目です。ここで X 線とは何かということについて明らかにしておきたいと思います。X 線っていうのは光の一種です。下にある、虹が入ったこういう絵を見たことがあると思います。これは光を波長によって分類したものです。波長が420ナノメートルから700ナノメートルぐらいのもの、これを可視光と言います。いわゆる目に見える光、我々が光だと思っているもの、これはこういう波長範囲にある光です。光というのは電波、磁場が波になって伝わっていくものです。これを電磁波と言います。で、見える光っていうのは波長が420から700ナノメートル。ところが、見えない光にも、たくさん存在しているわけです。波長が長いもの、これは赤よりも波長が長いということで赤外、赤外光と呼んだりします。それからもっと波長が長いと右側ですが、マイクロ波。これは電子レンジに使われているような電磁波。さらに、波長が長くなるとラジオ波、ラジオの、音声を飛ばすような電波になったりします。それから今度は波長が短い方を見ていきますと、可視光の中で一番波長が短いのは紫外、紫で、紫のよりも短いので紫外光というふうに言います。で、紫外光っていうのは波長が短いんですけれども、さらに波長が短くなってくると空気がこれを吸収してしまうので、空気中を、伝わることができない光になってきます。これを真空でないと伝わらない紫外光ということで真空紫外光と言います。さらにそれよりも波長が短くなってくると、だんだんその気体ごときには吸収されないような光になってきまして、こういう波長の短い光を X 線と呼びます。さらに波長がどんどん短くなっていきますと、これは放射線の領域になってきてガンマ線と呼ばれる光になってきます。で、我々が扱う X 線っていうのは21枚目の次のページですね。四角が取れたやつを見ていただきますと、波長がおよそ1オングストロム 0.1 ナノメートルぐらいの電磁波、光であるということが言えます。これは大変重要ですので覚えておきましょう。では次に22枚目です。この1オングストロームという大きさがなんで大事かということを申し上げたいと思います。22ページには、いわゆる原子の大きさ、原子半径が示されています。これらの数字は、全部単位はオングストロームの単位になります。この大小関係がどうしてこうなるかとかいうことについては、向野先生からたっぷり習っていることと思います。まあ、ここでは、この数字がおよそオングストロームの単位であるということを把握していただければ結構です。原子の大きさは1オングストロームぐらいであるということです。では次に、物の大きさを測る、形を見る、構造を測る、ということについて考えてみようと思います。23枚目です。23枚目では、チューリップの形がこんなである、大きさはこのぐらいである、ということを物差しでいろんな場所を測っていくということを想定しています。左側の大きなチューリップをこの目の細かい、物差しで測って、この場所はこのぐらいの長さであるというふうに測っていく。こういうことを想定してみますと、これは良さそうです。この丸いところとか、 チューリップの花弁のギザギザしたところは何センチですか、何ミリですかということが分かれば、このチューリップの形は、構造はちゃんと分かったというふうに言えます。それに対してチューリップに対してですね、物差しの目盛りが非常に粗い、右側の場合、右側のケースではこれはチューリップの形をちゃんと見たことにはならないというわけです。次に24枚目を見てみます。24枚目ではさっきの物差しが波になっています。目で物を見る、あるいは X 線もそうなんですけれども、見るということは光が波ですから、この波に対してその応答を見るということがになるわけです。で、例えば、波の波長がですね、見たいものの大きさよりも十分に小さければ、これは物の形、構造を見るということができるわけです。一方でですね、右側のちっちゃいチューリップ、これを長い波長の光で見るということをしても、なんかそこにあるなぐらいのことしかわからない。したがって、物を見る、形を見るということをしたければ、それよりも、その物の大きさよりも、小さな短い波長の光で見てやらなければならない、ということがわかります。そこで25枚目です。25枚目で、原子、あるいはその構造、並び方、つながり具合、これを見ようと思ったら、目盛りが1オングストローム程度の大きさの物差しが必要だということになるわけです。原子の大きさが1オングストロームぐらいなので、その原子を見るための物差しというのは、1オングストロームぐらいの目盛りを持っていなければならない。これが物差しでなくて光である場合には、これはその波長が1オングストロームぐらいでなければならないということになります。で、波長1オングストロームぐらいの波、これは光の場合は X 線ということになります。ただし、波であって波長が1オングストロームぐらいのものというものは、実は X 線、光だけではなくって、その他にも電子線や中性子線が実は波としての性質を持っていますので、これで原子を見るということも可能です。次に26枚目です。 X 線は実験的にはどうやって作るのかということを考えていこうと思います。 X 線というのは、この左側、これもう一回めくってもらうと、この白いの四角が取れまして、 X 線管というもので実験室では作ります。 X 線管ってどういうものかっていうと、右側にその構造が詳しく書いてありますが、このフィラメントからですね、電子が出るんですけど、フィラメントを温めると熱電子が出てきて、それを高電圧で加速してボカッとターゲットに当てる。そうするとですね、電子がすごい勢いで飛んできて、一気にターゲットで減速すると、勢いが止まる。この時に実は電子は加速度運動をして光を出します。この光が X 線になります。で、フィラメントからは長く、長方形に、右下の絵ですけれども、電子が飛んでて、その電子の出した光が、6度と書いてありますが、そっちの方向には小さな線、細い線として X 線として出てきます。で、27枚目、その X 線の波長はどういう風になっているかというと、これはターゲットが銅 CU の場合ですけれども、連続 X 線と赤ですね、特性 X 線、これもめくると出てきますが、連続 X 線と特性 X 線というものにが出てきます。特性 X 線というのは、原子のエネルギー順位間の遷移、原子が高いエネルギーを持っている状態から低いエネルギーになる、 その時にペッと出す光、これを特性 X 線と言いまして、ある特定の波長の光しか出ない。で、めちゃめちゃ強い。これが特性 X 線の性質で、その他に弱いけれども連続的な波長を持つ連続 X 線というのが出ます。これが X 線の出方です。で、その出方についてもう少し、丁寧にやったのが28枚目ですね。28枚目。連続 X 線っていうのは、電子が減速されることによって出る。正動放射と呼ばれる現象によって出る。そういう X 線です。それに対して特性 X 線っていうのは右の絵。28ページ目の右を見ますと、原子の中のエネルギー線、こういうものによって出てきているということがわかります。X 線は実験室で出すと非常に弱いので、大型の施設で超強力なものを作ることがやられています。これが29ページ目にあります。X 線の発生29ページ。軌道放射光と呼ばれる X 線の発生方法です。これは、スプリング8と言いまして、播磨にあるんですけれども、直径450メートルの巨大な真空装置がありまして、この中を電子がぐるんぐるんぐるんと回ります。そうすると電子はぐるぐる回るときに、やはり加速度を持ちますので、その電子のが加速度運動するときに出る光、これが X 線なので、X 線が出てきます。で、どうやって曲げるかっていうと、磁石で曲げます。で、これ左側、電子が飛んでくると、これは電流ですから、N 極、S 極があったときに電子が、この、どちらとも垂直な方向に曲がる、ということが起こります。でそれを繰り返し繰り返し起こすっていうのがアンジュレーターと言いまして、磁石がいっぱい並んでいる。こうすると、むちゃくちゃ強くすることができます。で、どのぐらい強いかというのが30ページ目ですね。30ページ目に書いてあります。30ページ目の下の方に、X 線管の X 線が出てます。レントゲンの時に使うやつなんていうのは弱いですね。右下の方にあります。で、スプリング8の X 線っていうのは、まあ、めちゃめちゃ強いということがわかります。この赤い光ですね。赤い光は29ページ目の左側の装置から出てくる光です。アンジュレーターというのを使うと、さらにむちゃくちゃ強くすることができて、その青線のように強い X 線を出すことができます。で、もう一つ大事なのは、この波長も自由に変えられるっていうのはすごいことですね。スプリング8のから出てくる X 線というのは波長も自由に変えられるものなんだということです。次、31ページ目です。では、X 線結晶構造解析法というのは完全無欠で何の弱点もないかというと、実はそういうことはありません。その弱点は何かというと、31ページ目をめくっていただきますと、わかります。結晶を必要とすることです。この弱点がなければ、有機の研究室などでは、全員 X 線を取って NMR なんていうのは撲滅されている可能性も高いです。この弱点のために、X 線っていうのは適用範囲がある程度狭められてしまいます。タンパク質の研究で、ものすごい成果、素晴らしい成果が出てますけれども、あの先生方は何をしたかっていうと、猛烈に工夫をして結晶を作ったところが偉いのです。最後に、電子線と中性子線についてもコメントしておこうと、思います。32ページです。電子線っていうのは、電子を加速してビューと飛ばしたものです。その波長は、おおよそ、その、電圧の平方根に比例するということができます。一般的に、電子線でしかも、 波としての性質を使う、こういう装置に電子顕微鏡というのがあります。学習院にも立派なやつがあります。で、この電子顕微鏡では電子線が波としての性質を持つことを利用して顕微鏡として使うことができます。で、この時に、じゃあどのぐらいの電圧で加速するかというと100から1000キロボルトですから、これは猛烈に高い電圧ということになります。もう一つ、粒子線なのに波長じゃない、波としての性質を持つというものに中性子線があります。これは熱中性子線というのではなくてはいけないので原子炉が必要です。で、原子炉が必要ですので、あまり、頻繁には用いられない、実験手法です。で、電子顕微鏡の方は非常によく使われていまして、この解説によるものではなく、だけではなくて、単に、電子顕微鏡で物を見るということも可能です。それが33ページ。これは、生原先生という人が撮った結晶の電子顕微鏡写真です。ここに、拡大図、右上に拡大図がありますけれども、このもやっとしたのは、もう一つ一つが原子ですね。これはすごいですね。さらに、34ページ目、これを見てやると、窒化ケイ素の結晶が見えていまして、一つ一つの原子がくっきりと見えているということがわかります。で、これほどすごい、電子顕微鏡でなくてもですね、35ページ目、解説を使って、結晶構造を見ることができます。解説というのは X 線結晶構造解析と同様で波が重なり合って見えるということを利用してまして、電子線を結晶に当てるとポチポチポチある方向にだけ強い電子線がやってくる。これが右側の写真ということになります。ここから、シリコン、これはシリコンの表面の解説写真ですけれども、左下のようなこんな形なんだということを明らかにすることができます。電子線によっても結晶の構造を見ることができますよっていうお話でした。36ページ2目には X 線、電子線、中性子線それぞれを比較した結果を載せてあります。 X 線っていうのは電磁波、光です。それから非常に透過能が大きい、レントゲンとを見ればわかります。通り抜ける力が大きいです。だから、結晶全体を見ることができます。で、比較的手軽です。で、弱点としては結晶が必要であるということがあります。したがって、結晶の解析に用いられます。一方、電子線というのは電子、物質が飛んでいる波ということになります。で、電子と電子というのは非常に相互作用が大きいので、散乱強度が非常に強い代わりに表面しか見えない、中まで通り抜けないということがあります。それから空気の中はビューッと飛ぶことができないので真空容器が必要だという弱点があります。で、こういうことは分かっていますので、気体分子の構造解析や固体の表面、中身は無理ですけれども、固体表面の構造解析、薄膜の構造解析、微粒子の構造解析などに電子線が用いられます。一方、中性子線というのは中性子、原子核の中から出てくるやつですね。で、スピンがあるので、水素が見えるというのが最大の利点ですね。で、磁気があるような物質についてもその磁気構造を見ることができます。一方ですね、原子炉が必要ですので巨大な、実験施設でしか実験ができないという、弱点といえば弱点があります。 はい、これが X 線、電子線、中性線のまとめでした。今日のお話をまとめます。37ページです。今日は、結晶内の原子が3次元構造を持つわけですが、それを求める求め方を学ぶのが構造科学だったわけですけれども、どうしてそんなことをしたいのか、するとどんなすごいことがわかるのかということを最初に申し上げました。そして X 線を使うのはなぜかというと、原子と原子の距離、原子の大きさというのはおよそぐらいで、したがって波長がぐらいの波が必要である。この四角はご自分で埋めておいてください。次回は基本的な結晶構造について述べたいと思います。